8エマノパローラ2023年珍珠ガイドブックイタリアの動物編。去年カーニバルをきっかけにして初めてこのコラム甲府市の5月号に南シアバラのガイドブックを掲載した。あの時圧倒的にダジャレばっかりのコラムに対しての発信にすでに心の準備していたが、市民の皆様が優しく受け入れてくれた。しかしダジャレンズをつけているこの名で、今年もカーニバルの言い訳を生かしてイタリアでの珍珠を研究してきた。どうか今年も許してください。グイダ1鹿ザリ。去年からある友達がアルプスで動物保護の仕事を始めて、この鹿ザリに会った。ある鹿が誰かの庭に入って遊びでクリスマスの飾りで遊んで、そこで鹿と飾りの境が分からなくなった。そこで鹿ザリ誕生。ウィダン2逆弱。たまたま地元の朝市に行ったら、ある農家さんがこの動物を連れてきた。クジャクと同じ鳥の種類だそうだが、全然派手ではなく逆に真っ白で、あまり目立ちたくないクジャク、略して逆弱と勝手に命名した。ウィダさん、デッカマキリ。穏やかな天候に恵まれているイタリアには危険な動物がほぼいないので、イタリアで日本の虫について話す際、いつも事実を誇張してしまう。今回私よりも随分年下のいとこに日本のカマキリの話したら、調子に乗りすぎてしまって、そこで日本のデッカマキリの伝説が生まれた。そこから怪獣にしか思えない。グイダ4メカキジ。イタリアではキジは身近な鳥で、普段から緑のあるところで簡単に見つけられる。見た目が大きい鳥とあまり違いはないが、その鳴き声が鉄のパイプがアスファルトに引きずられるような音である。しかし今回イタリアに帰ってた時に、久しぶりに遠くからキジの鳴き声を聞いたら、一瞬びっくりのあまりでメカだと思って、初めてメカキジのイメージを頭に思い浮かんだ。キジが不思議な動物だが、メカキジは非常にかっこいいと思わない？たまらなくて友達に描いてもらった。今回遠いタレの珍珠を紹介したが、皆さんも春から周りをよく観察したら珍珠を発見できると思う。特にエマと呼ばれている動物がアリエあたりにいると聞いた。最近少し太ってきたので餌をあげるのを避けた方がいいが、あのクシャクシャの毛の方にエマと声をかけたら喜ぶと思う。
島原手延べそうめんを食べよう。簡単お手軽レシピ、春キャベツとしらすの炒めそうめん。今回は春キャベツとしらすの炒めそうめんのレシピを紹介します。春キャベツとしらすの組み合わせは相性抜群で、そこに島原手延べそうめんを合わせるとさらに美味しくなります。ぜひお試しください。材料2人分島原手延べそうめん2束、キャベツ 200g、 しらす 40g、 バター 20g、 オリーブオイル大さじ2、ブラックペッパー少々、レモン果汁大さじ1/2、おろしにんにく小さじ1/2、醤油小さじ1。作り方1、ゆでたそうめんを冷水で冷やし、しっかり水分を取ります。2、キャベツを太めの千切りにします。3、フライパンにオリーブオイルとバターを熱し、おろしにんにくを入れ、香りが立ったらキャベツ、しらすを炒め、キャベツがしんなりしたタイミングで1のそうめんを加えます。4、醤油を回しかけ、火を止め、レモン果汁を加え、さっと合わせます。5、器に盛り付け、ブラックペッパーをかけて完成です。9、自転車、歩行者専用道路、レッツスローサイクルとウォーキング。自転車歩行者専用道路の一部を共用開始。 令和5年4月1日から次の地区において自転車歩行者専用道路の一部共用開始予定です。通行におきましては交通ルールを遵守していただきますようお願いします。共用開始区間の位置図は市ホームページから確認できます。一部通行開始区間1、旧上総駅から口之津町東神町2403m 令和4年12月一部通行区間含む、2、口之津町海瀬川から旧東大谷駅手前611m 令和4年8月一部通行区間含む、3、南有馬町正務田から吉川下方1955m、4、南有馬町佐喜町から大江津湯田716m、5、6、原城跡駐車場から南島原市多目的運動広場535m、7、有江町東池田から旧 JA 道崎支所手前452m、8、普通中学校から普通コンピュラ公園425m、旧深江駅先から深江体育館付近1295m、10、深江町上瀬野から深江桜パーク564m、計8956m。主な通行における注意点、自転車と歩行者が通行可能です。シニアカー通行できます。車両原動機付きバイクを含むは通行できません。以前の踏切箇所はすべて交差点となりますので、すべての利用者が安全確認を行って通行してください。自転車歩行者専用道路内におけるスケートボードなどの遊具の使用は厳禁です。自転車は海側、歩行者は山側を通行してください。お問い合わせ、建設課有江庁舎、電話736675。教えて国民年金、年金生活者支援給付金制度をご存知ですか？年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは日本年金機構、年金事務所が実施します。対象者、老齢基礎年金を受給している人、次の要件をすべて満たしている必要があります。要件65歳以上、世帯員全員の市町村民税が非課税、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している人、要件前年の所得額が約472万円以下。請求手続き、年金受給者で新たに年金生活者支援給付金を受給できる人、年金事務所または市で請求手続きをしてください。年金を受給し始める人、年金の請求手続きと合わせて年金事務所または市で請求手続きをしてください。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。電話で家族構成や口座番号、暗証番号を尋ねたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。お問い合わせ、請求に関するお問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092 ナビダイヤル。